皆さんこんにちは。私、株式会社ネクストスケープの上坂と申します。よろしくお願いいたします。本日は、数あるセッションの中から、このセッションをお選びいただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、事例から学ぶ Azure マシンラーニングのツボといったタイトルでですね、マシンラーニングについてちょっとお話しさせていただこうかなと思っております。で、今日はフェスと、3つあったセッションが、違いますね。イベントが3つくっついた初のイベントで、で、今日が3日目で、テクニカルデーということで、技術的な情報をですね、皆さんにお伝えしようと思ってはいるんですけども、今ここにいらっしゃってる、方々の中でですね、いろんな方いらっしゃると思ってるんですね。機械学習すごいやってるという方もいれば、興味はあるんだけどという方もあればですね、こんなこと言っていいのか分かるんですけど、とりあえず今半の弁当が食べれたらよかったとかですね、いろんな方いらっしゃると思うんですね。で、せっかく来ていただいた方に、皆さんに満足していただきたいなと思っていまして、今日はですね、なぜそもそも機械学習というのがこんなに今もてはやされているのかといった導入の部分からちょっと軽く入らさせていただいて、事例からと言ってるぐらいですので、弊社の事例をですね、ご紹介しつつ、細かい話を、結構細かい話まで、やりたいなと思っております。ちなみになんですけど、機械学習もかなりやってらっしゃるという方ってどれぐらいいらっしゃいますかね。よろしくちょっと手を挙げていただけると。いない。そうですか。興味はあると。で、これからやろうと考えてらっしゃる方ってどれぐらいいらっしゃる。あ、なるほど。ありがとうございます。大半ですね。じゃあですね、ちょうどよかったかもしれません。入り口から入ってだんだん深い話までさせていただこうかなと思っております。マイクロソフトセッションなのにいきなり出していいのかどうかといった。 いいんです。私 MS の人じゃありませんから。ですね、IoT ビッグデータ機械学習って、この3つのワードが、セットになって去年ぐらいからすごいもてはやされて、言葉がこう、バズワードじゃありませんけど、よく聞くようになったなと思っています。皆さんも同じかなと思うんですけれども、そもそもですね、なんでこんな感じでパースがリリースされるぐらいこの3つのワードって最近もてはやされてるんですかね。Amazon さんにしてみたって、もうビッグデータ、ビッグデータ、2015年の基調講演行かれました？すごい言ってましたよね、ビッグデータ。 MS さんの方でも同じようにビッグデータ対応、もうパースも月々と、リリースされている状態ですよね。これなんでかなと私個人的に思っていたのはですね、インフラの基盤としてのクラウドというのが先に出てきてですね、Amazon さん、AWS さんがこう先行してガーッと伸びていって、後から追随する形で Azure が出てきて、インフラとしての、基盤のクラウドとしての機能は、やっぱり AWS さんの方が一枚上手をずっと言ってましたよね。で、それにだんだん追いついてきたと。負けないぐらいの機能だいぶ取り揃えてきた。MS だけじゃないと思うんです。いろんなクラウドベンダーさんみんなそうだと思うんですね。特色を出さないと自分のところにお客さんを、持ってこれないので、インフラよりもその1個上のレイヤーでですね、そろそろ勝負を仕掛け始めたのかななんて私は思っていたんです。で、それはそれで間違ってはいないかなとは思うんですけれども、ただそれって、いろんなお客さんのところに私も行くんですが、日本だけの話なのかもしれないと。で、ちょっと調べてみたんです。そしたらですね、こんなようなデータがありました。上の方をご覧いただくと、上が、アメリカの企業です。会社全体で利用している、いくつかの部門で利用している、あるいは、試験中、開発または試験中に利用している、全部合わせるとですね、アメリカの企業って9割以上、90%以上がビッグデータの活用もすでにしている。これ2年前の話なんですね。で、かたや日本企業、聞いたことがない、よく知らない、利用していない、7割以上がビッグデータで活用していないそうです。つまりですね、アメリカの企業、2年前ですよ。2年前ってことは、そのビッグデータ、ビッグデータ、去年言う、さらにもう1年前の話なわけです。このもう1年前の話ですでにこれだけ利用しているわけですから、クラウドを利用するにあたってビッグデータなんで使えないのっていう要望が出るのは、当然なわけですよね。だから、Amazon さんにしてもマイクロソフトさんにしてもアメリカの企業ですから、お客さんに言われて、そうだよな、やっぱ作んないと使ってもらえないよなってことで、彼らはパースをいっぱい作ってきたんだろうと。で、そうするとですね、ちょっとうがった見方をすると、マイクロソフトさんの営業さんですとか、いろんな方はですね、これからビッグデータだよって、当然言うわけですよね。本社が作ってるから売ってこいって言われるわけですよ。なので、そういうような話を日本に持ってこようとしているのではないかなと。 という気がするんです。なんで私がそんなうがった見方をするかというと、私も40オーバーのエンジニアなので、ビッグデータですとか企業にそういったデータを活用しようなんていう潮流がこう上がっては消え、上がっては消えっていう、ありましたよね、そういうトレンドみたいなもの、また来たのかと。実際そうやって活用しようと思っても、実際ちゃんと活用できている事例ってあんまりないんだよなっていうのが、個人的には私は思ってたことなんですね。でもアメリカはそうじゃないで、ちゃんと使ってると。だからこれからちゃんと使っていきましょうよっていうのが、要は展開なわけです。じゃあそれだけだったら、じゃあまたダメになるんじゃないの、せっかく頑張ってやっても使い物にならないんじゃないのっていうふうな気がしてしまいますよね。実際のところどうなんですかね。先ほどの7割の日本企業は使っていないと。でも3割は使っているわけです。その3割のうち、こんなような打ち上げのようです。これ経済産業省の資料なんですけども、日常業務、左側ですね、データ解析を活用している企業の割合、好業績の企業が53%、右側ですね、未来の事業戦略にデータ解析を活用する企業の割合、好業績企業が45%と。活用している企業さんに至ってはですね、やっぱりうまく使ってるんですね。そして注目すべきは一番下ですね、売上向上効果、なんと60.9兆円、すごいですね。これだけの効果があるのであれば、やっぱりやっていこうよって思うじゃないですか。なので、クラウドベンダー的にはそんなような戦略があるかもしれません。だけども、実際に効果があるんだったらやらない手はないわけですよね。じゃあやっていこうかと、ちょっとやってみようかなと思うのはいいんですが、じゃあ分析をしていきましょう。データ、ビッグデータ分析をする、この分析の部分です。どうやって分析しますかね。分析するってことはですね、そのどうやって分析をするのかって方法論の話と、その分析対してのデータをどうするのかって話があるかと思います。で、まず方法論ですね。よく聞くのがこれです。よく耳にするのもこれだと思います。まずですね、左側でイベントが大量に発生しますよ。例えば工場の機械にセンサーつけて、それをわーっと上げましょうね。IoT って言われるやつですね。あるいは皆さん持ってらっしゃると思います。スマホ、今そのバシャバシャ取られてるそのスマホ。スマホもデバイスの一つであると。皆さんこうやってジャカジャカこうやって動かすこうやつをですね、どこを見てるんだ、何をタップしたんだって、その一時全部上げましょう。イベントが発生します。それを大量に受けられるイベントハブというのを MS さんの方でリリースしてます。そして不要のデータを削除したり形式変換するストリームアナリティクスがあります。最後、それを山のように貯められるデータの保管、これまだ出てませんけどね、データレイクだったりデータウェアハウスだったりがありますと。で、その次に分析をする、今日のお話のメインですけども、マシンラーニングの前に、クレンジングといったものが、分析の時には必要になりますので、これをやっておいてからマシンラーニングに突っ込むと。で、最後にそれを Power BI なり、あるいは他のシステムから参照するってよく見ますよね。で、これ見たからといって、じゃあ機械学習で使って分析、そっか、じゃあ作れるねって正直思わないですよね。こうやってデータの流れを示してるだけであって、どう分析するかってわからないんです。で、残念ながらこういった資料レベルまでのものしかないじゃないですか。なので今日お話したいのは、ここの部分でじゃあどういった分析っていうものがあるのかと、それを一つ事例で今日はご紹介することを皆さんにお土産で持ち帰っていただいてですね、自分のところの事例にどう当てはめ、えー、事例じゃないですね、お客様にどうやって当て込められるのか、あるいは自社の、ソリューションにどうやって入れられるのかと、自分のところの会社のサービスにどうやって入れられるのかみたいなことを、考えていただければいいかなと思っております。方法論の話ですね。次、データ、どうやってデータを貯めるのか扱うのかといった話です。活用事例、よく見るのこんな感じだと思います。メールのスパム検知、いろんなメール飛んできますね。今まではルールベースでやっていたはずなんです。こんなような場合にはこれはスパムとみなしましょう。でも、もうスパム投げる人もなかなか頑張ってくるので、ルールベースだとルールがもう追いかけっこいたちになって、追いかけっこいたちごっこになるので、もう間に合いませんと。じゃあどうしようか、機械にやらせよう、こんなスパム検知ですね。クレジットカードも同じですね。ルールベースだとなかなか検知が難しい。特定疾病の予測診断、あなただ、毎月皆さん、毎年ですかね、特定診断といった、事業主検診と言われるので、健康診断を受けられていると思います。検診データを利用して、あなたが今、がんになる確率は30%です、40%ですみたいなのをやりましょうといった感じですね。あと、売上、顔認識、いろいろありますけども、こんな事例がありますと。何が言いたいのかというとですね、先ほどの1つ前の資料で、先ほどそのスマホといったデバイスからデータが上がってくるだとか、IoT 的な話しましたと。それって大量にデータがわっとこうリアルタイムというんですかね、バーッと集まってくるような話ばかりをしているわけです。でもここ見てください。そういったものって実はあまりないですよね。データ活用するっていう時に、 先ほどのフローだけ見てると勘違いしやすいんですけど、データを集めるっていうのはすでに大量に持っているものであれば、大量にこれから集める瞬時に集まるものじゃなくても分析できるってことなんですよ。なので皆さんが関わっている、まあ、データいろんなものがあると思うんです。 DB に入ってなくたっていいんです。 Excel あるいは CSV テキストいろんなものがあると思います。ありとあらゆるものがあちゃこちゃに散らばってるはずなんです。その散らばってるものを分析対象にすることができますよっていうことを言っています。じゃあですね、ここまで分かりました。データやり方、まあ、マシンラーニングの部分についてはこれからお話ししますけれども、そのマシンラーニングの部分なんですが、こんな感じです。まあ、ざっくりとした説明になります。Azure のマシンラーニングそのものについての細かい説明はですね、この2つ後のセッションかな。MS の、 あのエヴァンジリストの方が、おそらくですけどね、細かい話されるかと思いますので、Azure のマシンラーニングそのものについての説明はそちらを聞かれて、いただければと思います。機械学習、Azure のマシンラーニングじゃなくてですね、機械学習ってものすごく大変です。まず環境を作るのが大変、分析するための知識を揃えるのが大変、まあ、統計学当然必要ですし、あと機械学習ってことはですね、どういったアルゴリズムが機械が導き出すか、そのアルゴリズムをどう使うのかってところを本当は中身を知らないといけないんですよね。すごく大変です。でも Azure マシンラーニングすれば簡単ですよと。どんなふうに簡単なのかっていうのをざっくり絵にしてみました。左が入力データです。上の4つがですね、皆さんご存知だと思いますけど、Azure のパースになります。で、左下は Web がありますね。REST で CSV とか、そんなものを突っ込めるんですね。あと、OData もあります。マシンラーニングの方に突っ込みます。突っ込みます。で、モデルといったものを作ります。で、評価します。で、それをですね、そのまま評価した結果を、まあ、出力データに溜めく、もしくはウェブサービスを公開して他と連携させると。まあ、ざっといくとこんな感じなんですけれども、この下ですね、マシンラーニングのマシンラーニングスタジオというものがついてまして、これらをですね、一気にドンと簡単に作れることができるというのが売りになっています。どういったものですか？あ、ちょっとボケてますね。これマシンラーニングスタジオの画面なんですけども、ウェブ画面です。ウェブ画面のくせにものすごく高機能でですね、びっくりしました。左側のこの画面なんです、ここの列のところですね、ここに、いろんな、部品が並んでるんですね。これを右側のこの作業領域のところにひょいっとドラッグアンドドロップしてあげて、入出力の線をですね、まあ、端子をドラッグアンドドロップするとこうつながるわけです。それだけで結線されて、データフローが決まっていきますと。で、必要ならばですね、それ一つ一つのこの箱をクリックして選択してあげると、まあ、プロパティを選択、調整できるような部分がありますので、ここで数字入れたりして、で最後にこの下のランボタンを押すとトレーニングが開始されますと。トレーニングが開始されてうまくいったら最後にこの5番目ですね、まあ、ウェブサービスでこう、まあ、正確に言うとこれを押したから公開されるわけではないんですけど、まあ、これを押してもう一個処理をやるとウェブサービスが公開されると。非常に簡単になってます。この要はですね、開発環境でもあるし実行環境でもあるというのが、Azure のマシンラーニングの、特徴になっています。細かい話はさておきですね、これを使えば分析はできるということなんです。なんとなくイメージできますよね。で、そうなるとですね、じゃあこの箱アルゴリズムがいっぱい入ってます。だいたい全部で50近くあるのかな。この間ちょっと数えてみたんですけども、統計学的に言われる、機械学習の世界で言われるこんなロジックっていうのは、まあ、お決まりのものはいくつかあるんですけども、それはもう当然ほとんど入っていますし、 MS 的に開発したこんなおすすめロジックみたいなのもこの中に入ってるわけです。じゃあですね、いざそれを使って分析しようとする、これを使って分析するではないですよね。どんな分析をしたいのかに応じてどれを選んだらいいんだろうから入るわけです。ここからがすごい難しい話になってきます。どれを使うのか、正直な話、どのモデルを使うのか、左側のアルゴリズムのやつモデルって言います。どれを使うのかわからない。一応ですね、チートシートみたいなやつもあるんです、あるんですけども、それを使ったとしても結局どれなのかっていまいち分かりにくいです。仕方ないんですよね。機械学習の勉強しないと正直そこはなかなか難しいところがあります。マシンラーニングスタジオ使うと便利ですよっていうふうにマイクロソフトの方は言うと思います、思いますけども、実際のそのアルゴリズム一つ一つについて勉強するためには ML スタジオだけでは正直無理です。どうしても最低限の勉強は必要です。そしてじゃあこれを使えばいいのかなってなんとなく分かってきた、その使い方、 先ほど入力の端子と端子をつなぐって言いましたけれども、その端子そのものに一つ一つに何を設定していいのか、MSDN にしか今のところ資料がないんです。MSDN はご存知の通り難解ですよね。いつも苦労しますよね。なのでなかなか難しいんです。で、最後にですね、じゃあマシンラーニング、先ほどのフローがありました。実際にそこで組み込むって時にどういうふうに他から読み込んで、どういうふうにデータを更新していくの、どうやってトレーニングをし続けたらいいの、ここもまた難しいところがあるんですね。その全体の設計の部分についてかわからないと、これがわからないと結局何もできないわけですよね。で、今日はですね、マッチボックスレコメンダーと言われるものについてすっごい細かく説明したいと思います。モデルの使い方、まあ要はですね、これを説明いたしますと。で、事例としてですね、システム設計本日公開したいと思います。事例系のセッションって、まあ、これ個人的に思ってることなんですけど、中身教えてくれないとつまんないですよね。成功事例だけ聞いて、ああ、そうなんだ、あんたのとこ成功してよかったねって終わっちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、今日はですね、このシステム設計を公開してしまうと思ってますので、お楽しみにしていただきたいなと思います。すいません、ああ、いかんな、喋りす�たな、全体。まあいいや。本日の紹介事例、こちらになります。日経産業新聞に紹介されている事例になります。ちょっとちっちゃいので読ませていただきますと、赤線のところですね。マイクロソフトの機械学習エンジン、Azure マシンラーニングで分析、どのような訪問者に、どの講座を推奨すべきかを決める。結果に基づいて、訪問者ごとに講座を推奨する。朝日カルチャーセンター様の事例になります。これ、どれぐらい効果があったのか。1訪問あたり、講座の閲覧数が10%アップしましたと。で、なんと機械学習のコースがわずか1000円ちょっと。安い。安いですね。しかもですね、これ書いてないんですけども、これ実際に構築からリリースまで2週間でやってます。早くないですか。早いですよね。さっきの、マシンラーニングスタジオってそれぐらい使いやすい、めちゃくちゃ早くできる。そんな感じです。じゃあ、これを、説明していく前にですね、そもそもネクソスケープっていう会社についてちょっと知っていただきたいなというのがありますので、時間がないのでささっといきたいと思います。ネクソスケープ、こんな会社です。マメゾホールディング、マメゾっていう名前はもしかしたら聞いたことある方いらっしゃるかなと思うんですけど、そこの、グループ会社になります。 SIA やってます。クラウド、中でも Azure、を得意としておりまして、宣伝しております。3年連続でですね、マイクロソフト Azure のパートナーアワード、 SI 部門になります。3年連続で、受賞させていただいております。あと、そうですね、2013年はですね、パートナーオブザイヤー、これ世界版なんですけども、マイクロソフトのパートナーさんの世界版のところで一応ファイナリストまでは残れました。はい、残念ながら受賞まで至りませんでした。あとはですね、ちょこっとさ後で出てくるのでご紹介させていただくサイトコアですね、こちらでも、ベストジャパニーズサイトというのを受賞させていただいております。まあ、こんなこと、やってる、まあ、何が言いたい、Azure に強いとだけ覚えていただければいいかなと思います。はい、こんなことやってる会社です。上、ABEX さんですね。DTB ってご存知ですかね。最近動画配信熱いですよね。Netflix とか。DTB を弊社の方でやらせてもらう。担当者が今日たまたまそこに行ったりします。DTB、これ弊社の方でやらせていただいたり、あとはタワレコさんだったり、ジンコーポレーションさんっていう、まあ、女子は結構知ってますかね、脱毛系のところですね。男子は関係ないですけどもね。まあ、要は B2C 系の会社さんに対して、まあ、サービス展開させていただくといったことが多かったりします。はい、どんどんいきましょう。カルチャーセンター、朝日カルチャーセンターさんについて少しご説明させてください。老舗です。カルチャーセンター様の中でも何が、老舗としてすごいのかというとね、ここにありますね、下のところ。拠点が日本全国にあるんですけども、口座数がなんと1万もあるんですね。めちゃくちゃ多いですよね。なので当然大変です。どの口座をやったらいいのかと、おすすめしないと人間の手でやってたんだ、キリがありませんと。なので、今、もしパソコン、今日パソコンあんまり開かれている方いらっしゃいませんけども、朝日カルチャーセンター様のページ開いていただくと分かるんですけども、まず検索できるようになってますと。一覧が出てきます、検索結果ですね。で、その検索結果をパチッとこうクリックするとですね、詳細ページに飛ぶわけです。詳細ページまで飛ぶと一番下のところにレコメンドってあります。これがですね、機械学習でレコメンドしている結果になります。詳細ページに出るんですね。で、どんなようなレコメンドなのかというとですね、例えばこのページ、ちっちゃいので読みますね。マイ塩作り体験とフレーバーソルトで減塩と、まあ、塩作ろうぜっていう、そんなような、講座なわけです。で、下に出てるレコメンドは何が出てるのかというと、花の文学散歩、生き生きメイク術、塩関係ないですよね。 関係ないけどリコメンドが出した。要はレコメンドってこういうことだと思ってるんですよ。これって、まあ、例えば、まあ、美しくなりたいという、まあ、女性像のイメージみたいなのから引っ張ってくるんですけど、まあ、こんなような感じで一見関係がなさそうなんですけども、リコメンドが出せるといったのが、まあ、機械学習による効果の大きなところかなという話だと思います。そうですね。はい。全体の流れをちょっと、ご紹介したいと思います。左側、閲覧者の方がいらっしゃって、ウェブサイト、旭カルチャーセンター様のウェブサイトの方を、ご覧いただきます。講座の閲覧履歴を保存します。どこに？ DB です。クラウド上です。で、保存しました。蓄積しました。で、Azure ML 使って最適な講座を発見しました。で、閲覧履歴に基づいて講座のリクメント表示。まあ、ざっくり言うとこんな感じです。簡単ですね。ただしですね、ここには、あえて書いてないんで口頭だけで言いますけども、ポイントが2つあります。1つはですね、レコメンドするにあたって、これはスタティックでやってるということです。レコメンデーション詳しい方はご存知だと思いますけど、ダイナミックとスタティックとあるんですよね。レコメンデーションって、これスタティックなんです。理由もあるんです。ダイナミックは今 Azure マシンラーニングでやると高いんです。さっきの月1000円はダイナミックだと多分実現できません。スタティックだから安いんです。次にですね、もう1個ポイントがありますのが、匿名ユーザーに対するレコメンドしています。私も Amazon で本買ったりするんですけど、こうログインするじゃないですか。ログインしてる人っていうのは購買の履歴を持ってるわけですので、その履歴に基づいて、あなたはこれがなんか好きそうだよねってレコメンドするのはそんなに難しくないし、イメージもしやすいじゃないですか。で、ログインしていない購買履歴がわからない人に対してどうやってレコメンドします？これもいきなり難しくなりますよね。実はこれはそれをやってるんです。さっき言いましたよね。検索して一覧が出て詳細したらもうレコメンド出てる。ログインしてないんです。それが一つ特徴になってます。どうやってやってるのか、ちょっとずつご紹介していきます。ここでちょっと考えていただきたいです。マシンラーニングで最適な講座を発見しました。何かしらの形で発見されるわけです。発見されたものを、まあ、これサイトコアって、まあ、これ CMS なんですけど、 CMS 側にデータを連携します。で、サイトコア側でそれを表示します。サイトコアっていうのは、まあ、難しく考えると、また要はウェブページなわけじゃないですか。何かしらのデータに基づいてレコメンテーションの部分っていうのを、まあ、レンダリングするわけですね。どういった形でもらうと、この CMS にとって都合がいいです。ML からの最適な講座の出力アウトプットのイメージです。どんなものがあったらやりやすいでしょうかね。こんな感じじゃないかなと思います。左の列、講座ナンバーってありますね。例えば講座ナンバーが、上から A の001234ってありますと。それぞれの講座に対してレコメンド123と。おすすめしたい講座、1番目がレコメンド1。その講座番号はこれ。次はこれ。次はこれ。みたいな感じ。こんな形でもらえたら表示しやすいですよね。だからこれを目指しましょうってことです。じゃあこれを目指すにあたって、 Azure マシンラーニングの中でですね、先ほどちょっと言いました、今日ご紹介します、マッチボックスレコメンダーといったものを使って、先ほどのものを実際に実現しています。マッチボックスレコメンダー、これについて詳しく説明したいと思います。真ん中にあるこの箱、先ほどマシンラーニングスタジオの画面でちょっとご紹介しました。左側にあったアルゴリズムの一つになります。あれをひょっとこう右側にドロップ&ドロップした状態のものはこれなんですね。で、上側に白丸が3つ、下に1個あります。上にある白丸3つはインプットには相当します。3つのインプット、3つの種類のデータを受け取るんです。で、1つの出力を出します。これが、マッチボックスレコメンダーです。概要って言ってますけど、めっちゃ詳細し話します今から。左側のこの一番左の白丸なんですけども、これがメインになります。これはどのユーザーがどのアイテムに対して評価をいくつつけたのかというデータを持ちます。それ以外のデータはいりません。評価1から10までつけます。で、このユーザーナンバーって左ありますよね。次アイテムナンバー、評価、これ英語で言うと、まあレーティングっていうんですけど、この列名だけはもう固定です。固定の列名をトレインマッチボックスレコメンダーにはつなげる必要があるんです。列名が違っているとダメです。で、これだけでもいいんです。次の、真ん中の白丸と右の白丸はオプションです。先ほどの評価ですね、誰々さんがどのアイテムに対してどんな評価をつけたのか、これさえあったら、この情報にさらに加えて、このユーザーは真ん中ですね、どこに住んでて年齢いくつなのっていう付加情報をつけたわけです。これ真ん中はユーザー情報になります。これがあったらより精度が上がります。一番右の白丸です。アイテム情報です。今度はどのアイテムっていうのが価格がいくらで、ジャンルは何なのみたいな付加情報です。 これらの付加情報をつけて、この3つ白丸を埋めてもいいですし、左、一番左だけでも構いません。精度の問題なので。これらをつけて、実は4種類のレコメンドを出すことができます。一番左です。ユーザーのアイテムに対するレート予測。これどういうことかというとですね、例えば、そうですね、Azure マシンラーニングのサンプルの中にはあるんですけど、映画の評価ってあるんですよね。映画の予測、レコメンド予測っていうのがあります。A さんは、例えばジュラシックパーク、今やってるのパークじゃないですけどね、ジュラシックパークに対してレーティングをいくつつけてました。他の映画もこれでした。じゃあ、まだ見ていない映画に対して、この人はいくつつけるでしょうかっていうのが分かるのがこれです。次です。ユーザーにアイテムをレコメンド。これは今、ジュラシック・パークでいろいろ見てた人が、この人が見たいのはこれなんじゃない？あなた、多分これ好きだと思うよ。まあ、よくある、まあ、アマゾンみたいなやつですね。はこれです。で、次ですね。ユーザーに疑似、類似、ごめんなさい、類似ユーザーをレコメンド。あなたの好みからすると、あなたに似てる人って多分これだと思うよ。これもよくありがちですよね。それは出せます。で、最後ですね。このアイテム、どうもみんなの評価からすると、このアイテムとこのアイテムってどうも似てるみたい。それが分かる。この4種類になります。さあ、で、これをですね、では、先ほどの朝日カルチャー様向けのレコメンダーとして使うためにはどうすればいいのかです。先ほど、匿名なんだって言いましたよね。匿名ということはですね、これちょっとごめんなさい、1個戻りますね。この真ん中のオプションであるユーザー情報、ここは当然ありません。付けられないんです、匿名だから。アイテム情報はもちろん分かりますよね。どこの口座って分かるし。あとは、ここは問題はここですね。誰々の何っていう、ここのレーティング、ここどうすんだって話になるわけです。まずですね、アクセスログを使っています。これちょっと左から右に、左がインプットで右が過去済み状態。まあ、さっきの、ごめんなさい、さっきの図は上から下だったんですけど、これは左から右になっているのちょっと読み替えていただきたいんですけども、左のまずアクセスログですね。誰々のユーザーさんがこの URL に対してどれぐらい滞在したかといったアクセスログを取ります。で、それに対して加工をします。どう加工をするのっていうと、滞在時間を先ほどのレーティングですね。言いましたよね。ユーザーナンバーとアイテムナンバーとレーティングだ、評価だって言いましたよね。滞在時間からレーティングに変換をかけています。どう変換かけるかは、ここはお教えできないんですけども、まあ、なんとなくさせていただきたいなと させてください。はい。で、こんな要評価を作りますと。まあ、要は先ほどの一番左の白丸のインプットに当たるわけです。で、真ん中はなかったので、右側です。アイテム情報です。今度は口座情報がそれに相当します。どの URL のこのアイテムに関するもののジャンルをそのままボンと渡してあげましょうと。つまりこうなるはずです。先ほどの左の評価、加工済みのものですね。評価がついている。で、オプション、匿名なので情報はありません。入れません。3番目、アイテム情報そのまま入れます。そして出したいものとしては、アイテムに類似したアイテムをレコメンドという形にします。左の3つ、全部ユーザーに対するものなんですよね。でも、匿名ユーザーじゃないですか。できないんですよ。なので、一番右を使うってことを、この事例ではやっています。ちょっと考えていただきたいんですね。このアクセスログ、先ほどさらっと出しましたけど、こんなアクセスログ見たことあります？どのユーザーがあって、で、アクセスパス、まあ、ここはいいですよね。で、滞在時間が分かるかと。同一ユーザーアクセスを求めるためにはどうやればいいですか？例えばクッキーを出して、で、そのクッキーが来て、保存しておいてもらって、あ、このクッキー持ってるんだったらあなたはこの時のだよねっていうふうに判断する必要がありますよね。サーバー側でそういうことをやらないといけません。やってるんです。つまりは。で、滞在時間を求めるということは、その人がどこからどこへって遷移した状態からそこを導かないといけませんよね。ちょっと面倒くさいですね。でもやってるんです。それによってこのアクセスログを作ってる。まあ、普通のログじゃないので、そんなことやらないと先ほどのものは実は実現できないんです。これどうやってるのかっていう話なんですけども、実はですね、旭カルチャーセンター様なんですけども、もともとはですね、左側です。普通にオンプレでした。で、オープンソースの CMS として、まあ、ムーアブルタイプを使っていました。でですね、ハードが古くなったので、クラウド化したいって、よくよくある話だと思うんですよ。で、実際それがありました。で、オープンソースの CMS だとウェブサイトが安定しないので、 拡張もしづらいし困ったねと。じゃあここで一気に Azure 化しましょうかと言ったプロジェクトが、実はこの、レコメンデーションの前に走っていました。2015年、それでサイトをリニューアルしたんですね。まず全部クラウド環境に移行しています。そして、CMS を先ほど説明しました、このサイトコアといった CMS にしています。多分サイトコアってご存知ないという方が多いのかなと思うんですけども、世界的にはすごい有名なサイトコアでして、多分調べていただくと、あ、そんなにいろんな有名企業さんに使われてるんだねと言ったぐらい世界企業で使われているものになります。こいつがですね、実に高機能です。先ほどのですね、匿名ユーザーなんだけども誰誰といった、ユーザーをある程度こう確定させるような情報だったり、滞在時間ですか、その滞在時間っていうものを出すっていうログをこいつがやってくれちゃうんですね。まあなんで便利なので、これがあったのでやりやすかったっていうのが実はあります。時間がないと思って急いで喋ったら余り気味になってきましたねこれがあの全体像になります。時間があるのでちょっと細かくゆっくりと説明させていただこうかなと思います。閲覧がありますと。ウェブサイトの方で閲覧があったらそれを蓄積しますと。サイトコア、今ちょっと長くしゃべりましたけども、サイトコアってですね、全部今バーチャルマシンで VM で動いているのが現状です。あのパース使っていないですね。なのでまずデータはですね、必ず SQL サーバー、 SQL データベースじゃありません、 SQL サーバーの方に蓄積されていきますと。でここに、あのアクセスがあるとこう逐次こう溜まっていくわけですね。でもう一個、このバッチ処理夜間ってなってる部分ですけども、ここも1台の VM なんです。これバッチサーバーです。夜中に1回動きます。ありがちですね。ここはですね、ここに溜めてある SQL サーバーからデータを抽出します。何日分だったかな、30日分とか60日分だとか、過去のものを引っ張ってきて抽出いたします。でこれを取ってきて、それを Azure のストレージのブログに転送します。なんでこれが必要なのかというとですね、先ほど言ってたその Azure マシンラーニングのインプットとしては、4つパースがありましたよね。Azure のブログだったり、 Azure のテーブルだったり、何でしたっけありましたよね、4つ。そこのインプットだけなので、そこに入れる必要があるので、わざわざ入れ直してるんです。で入れましたと。で次に、Azure マシンラーニングで作っておいた、レコメンデーション、先ほどの、マッチボックスレコメンダーです。あれを使って評価をする。それを評価をするのをこのバッチの方から叩いてます。でマシンラーニングなんですけど、2つ出力ありましたよね。下の方は、ストレージに入ってましたと。でもう一つはウェブサービスを公開して、そのウェブサービスからこうダイナミックにデータを取ってくるという部分がありました。今回やってるのはスタティックなので、下の方のデータを出力すると、ブログの方に出しているといったやり方をしています。でさっきちょろっと言いました、ダイナミックだとお金がかかるんですよね。なんでか、ウェブサービス、1回叩くたびに金かかりますと。でしかもですね、今 Azure マシンラーニング、つい最近です、東南アジアリージョンでも動くようになりましたが、どちらにしようですね、日本リージョンでまだ使えないんですよ。ってことはリージョン間を超えると、MS さんのところにお金がチャリンチャリンチャリンとこう入るモデルになってるわけなので、リージョンを超えてアクセスをすると、そのたびにお金がかかると。ウェブサイトなんて何人がどれぐらいアクセスするのかわからないものなのに、画面表示するたびにお金取られたらたまったもんじゃありませんよね。なのでダイナミックは危ないということで、今回スタティックでやってるので、ここでこうガンと出力させていただいていると、こんな感じになってます。で出力されたこの、ストレージのブログに対してですね、先ほどのバッチがですね、データを引っこ抜いてきます。先ほどどんな形で、取れたらいいのかって言いましたよね。あんなような形で実際に取れます。で取れたものを、SQL サーバーのですね、CMS が見ているコンテンツデータ側のところにこのバッチが投入してあげますと。それをやってあげると、ウェブサイトの方で無事に出てきますと。ここで勘のいい方は気づかれたかもしれません。レコメンドデータスタティックで、こうやって夜間に1日1回ポンって回してるわけです。一つ問題があるはずなんです。何でしょうか。今日この講座をオープンしましたっていう講座って、閲覧履歴ないですよね。閲覧履歴ないものってレコメンドできないんですよ。困りましたね。どうしたらいいですかね。そこはですね、ここで何とかしてます。簡単に言うとですね、レコメンドっていうのは、今のレコメンドエンジンが出す結果っていうのは、先ほどレコメンド 1,2,3 って講座が並んでました。必ず3つもらえるのか、必ず3つもらえると限らないんですね。1つかもしれないです。 最悪何もレコメンドしてくれないこともあるんです。そうなると下のレコメンドエリアに何も出ないってなったらひどい話じゃないですか。何かしら出さないといけないんですよ。じゃあ何かしら出そうか。何出したらいいでしょう。例えば普通に今まで人間が手でやってたようなカテゴリー別のものをランダムに出すだとかあるじゃないですか。ルールベースでやるレコメンド、実はですね、今回この朝日カルチャーさんのものはそれを混ぜてます。なので機械学習の方を優先して出すんですけども、それがもし足りなかったら、あるいはまだなかったら、そちらの方を出すというのを組み合わせています。はい、最後にですね、ちょっと一つもう一つ気になる話があるかと思うんです。一番最初の前段でお話しさせていただきましたけれども、 IoT だったり、今回のですね、機械学習ビッグデータ系っていうのは、とにかくデータがクラウドに集まるというのが大前提になっているわけです。今最後にお話した話もですね、結局のところウェブのアクセスログをですね、まとめてブログに一度上げる必要があると。もちろんバーチャルマシンなどと同じ Azure 上にはあるんですけども、ブログに入れなきゃいけない、これって一つハードルなわけですよ。先ほどの事例って結局サイトコアが Azure で動いてるわけです。全部 Azure で完結してるわけです。やりやすいですよね。でも実際のとこレコメンデーションしたいですっていう場合って、全部 Azure に載ってますか？載ってないですよね。オンプレでウェブサーバーを動かしてるお客さんってまだまだ多いですし、 AWS で動かしてるお客さんなんてもっといるかもしれませんよね。じゃあどうやって使ったらいいでしょうかという部分が非常に難しくなってくるわけです。なので、ここからですね、ちょっとマイクロソフトさんを裏切るわけじゃないんですけれども、じゃあ今もう AWS といい、マイクロソフトといい、いろんなクラウドが出てきてます。そしていろんな環境でいろんなものが動いていますと。それをマシンラーニングを使ってどうやって実現するのかっていったら、一つの、あくまで一つのですけどね、一つの事例というか、ご紹介したいと思っています。ですね、AWS 左側にウェブサイトがあって、ログを S3 で吐きます。よくあるパターンですね。右側、このマシンラーニング、この三角フラスコを使いたいわけなんですけども、ログデータは S3 にあるんだよ、じゃあ使えないじゃんってよくある話なんです。何かしらのやり方で転送するしかありません。転送するにしたって、じゃあバッチ叩くの作るのめんどくさいですよね。でもこんな話はよくあるのにもかかわらず、ソリューションがないんです。で、我々はそんなこと考えたくないんです。だってここ大変だから、ここだけ考えたいわけですよ。データの連携については楽にやりたいと。楽にやりたいものとして、このデータスパイダーセルビスタっていうのが実はありますと。製品のぶっちゃけ宣伝を今しております。データスパイダーセルビスタというのはですね、弊社の製品じゃありません。アプレストさん、すいません、ど忘れするところでした。アプレストさんという会社さんがですね、作ってる製品でですね、この製品がですね、オンプレであれ、クラウドであれ、いろんなもののデータを変換して加工して相手に渡すというですね、なんていうんですかね、SOA 的な部分の基盤的な部分をですね、簡単に作れますよっていったような、そんなような商品なんです、サービスなんです。これインストールして使うもの形のものなんですけども、まあ、Azure でもインストールすることができますし、当然オンプレでも動きますと。オンプレにあるデータでも構わないんですけども、例えばこの場合で言うと、AWS の S3 にあるもの、これをですね、一回データスパイダーがひょいと引っ張ってきて、HD インサイトに入れると。なんて HD インサイトなの？マシンラーニングに突然入れられないの？普通入れられません。先ほどさらっと実は流しましたけども、マシンラーニングってですね、まあ、というかマシンラーニングと、機械学習って言い方した方がいいですかね。Azure のマシンラーニングに限らず、機械学習っていうのは、機械学習のロジックそのものを通すことが難しいんじゃないんです。やっていくと難しいのは、その前の前段のクレンジングと、データのばらつきをいい結果を出すためにどれだけ寄せていくかといった、この地道な作業がものすごい大変なんです。そこにつきます。なので、しかもですね、ログって普通とんでもなく多いですよね。だから HD インサイト、まあ、要は Hadoop です。それを使ってクレンジングをやっておいた結果を使ってマシンラーニングに投入したいということなんです。HD インサイトの、中身っていうのは、実は、まあ、HDFS という、フォーマット使ってますよね。だけども実はブログであるんですよ。 Azure の、Hadoop であるこの HD インサイトの特徴なんですけど、ブログに突っ込んだだけで HDFS に投入したのと同じになるわけです。ということは HD インサイトが吐いたものもブログに吐かれるんですね。ここ同じなんですね。ここのブログだし、ここもブログだし、同じなんです。でそれをマシンラーニングに食わせるんですけども、この食わせたものを、まず先ほどバッチを使って叩いてましたよね。わざわざバッチをじゃあ作んないといけないじゃんって話なんですけど、実はこのデータスパイダーバッチすら叩けるんですよ、マシンラーニングの。だからマシンラーニングの環境を作っておいて、あとはこのデータスパイダーで取ってきて、解析実行みたいなやつをここで全部トリガーがやってくれるので、こいつを組んでおくだけで、先ほどのめんどくさい全体設計で実はほとんどいらなくなるんです。まあ素敵。 まあ、そんな感じです。で、最後はこの解析実行結果をまあ何かしらの形で見ましょう。まあ、例えば Power BI だったり、さ先ほどの事例のようなレコメンデーションの他のシステムに連携するみたいなことができるといった感じになるわけです。はい。駆け足で言ったら結構時間が余って5分ぐらい余ってしまいました。ただもう話す内容がないのでこの辺にしたいかなと思うんですけれども ですね、先ほどの今ご紹介した、セルビスターなんですけれども、ネクソスケープブースを出しております。ブースです。で、アスクザスピーカーっていうコーナーもあるとは聞いてるんですけども、私そちらじゃなくてブースの方にいます。もっとですね、詳しい、マシンラーニングのコアな話ですとか、スパイダーの話をお聞きになりたいという方はですね、ぜひブースの方においでいただけたらと思います。本日はご清聴ありがとうございました。